山川琴美と
藤本典子と
佐竹海里の
ノープラン放送局、せーの、なんとかなるラジオ。
はい、
というわけで、
いきなり噛んだけど、
はい、どこで
タイトルで
ノープラン放送局っていうところ、なんとかなるラジオってな
本当知らなかった。はい、そんなわけで、
はい、
冒頭から、初投稿の方が来てるので、
おーお
ー、メールを読ませていただきたいと思います。
あー、お願いします。
あ、これ名前書いてないよ。
嘘。じゃあ、メールアドレスから。
メールアドレス。タイトルから、
はい、
現場より投稿メールを送ります。
お
お、こっちゃん、藤本ちゃん、そして準レギュラーからレギュラーになりそうな勢いで参加いただいているカーリちゃん、なんとかなっていますか？岡崎みずきです。
あ、カーリちゃん、
はい、今言ったんですよ。5年目がスタートし、年内最後の放送にもかかわらずどうにもスケジュールが合わなくなり初欠席する岡崎ですよ。カーリだった。岡崎ですよ。いやー、しわすってますよ。人生始まって以来、いろんなことが重なった年末になっています。皆さんはどんな1年でしたか？ぜひぜひ振り返ってくださいませ。さてさて、私がなぜ今回の収録を欠席しているかというと、実は映画の現場 NOW なのです。今年の初めに知り合った映画監督さんが、動物の殺処分ゼロを目指すという内容の作品を撮るということで、私も愛玩動物飼育管理士としてお手伝いさせていただくことになりました。1年近い準備を経て、なるラジ収録の時間はクランクインを迎えて撮影の真っ最中であります。しかも先ほど急遽出演までしてしまいました。出演者や具体的な情報は本家が情報解禁になりましたらば、随時お知らせしますが、映画ノーボイス覚えていただいて、ぜひぜひ応援してください。ではでは、次回まで、まったね。
あー、一人で番組終わらせてる。
終わっちゃった。今始まりましたから、ね、そんなわけで、なんと今回、
なんとなんと
初めて
よ。
岡崎さんがいません。
いないなんて。
あの高笑いが今日は聞けません。
あ、大丈夫、あのコーチちゃんが
それと変わらない。
誰にも似てないよ。
いや、分かった。なるべく今回の笑いは引かずに出
そうだ、
私笑うといなくなるから、
ね、そうね、無言になるからね。
引かずに出しますよ。はい、そんなわけで、ちょっとね、あのいつも仕切ってくれる岡崎さんがいないということで、
うん、
我が子たちはですね、
はい、
子供たちはですね、
はい、かりちゃん
放送しますよ。
よし、最初噛んだけど仕切るぞ。
頑張って放送するから、誰かに仕切ってもらわなきゃ、
うん、
終わりませんよ。
はい、だからかりちゃん
暴走するって言ったのに。かりちゃん、
すいません、ストップウォッチはどうしたのに押してなかった。
何分ですよって決められてね、ストップウォッチをね、
今から
用意してもらってね、押し忘れるっていう ねよくあるよね。
ここから1分ぐらいで3分なんじゃない？
あ、ほんと、今のとこ2分ぐらい。そうだよね、
何その腹時計みたいなの。
藤本ちゃんの腹時計で。
藤本ちゃんの腹時計によると
、ね、私の腹時計だったらもうすごい時間は、もう高速で回るよ。すっごい勢いで。
あ、すぐ食べたくなるっていうこと。
そう。
なるほどね。
消化時間早い。心臓はドキドキするけど。
頑張っちゃうからね。
頑張っちゃうから。次のが食べたいってすごい勢いで頑張っちゃう。
すごいね、
う
ん。これオープニングだよね。
しまった。
オープニングからなんか違う方向に行ってるけど大丈夫ですか？今回あの、テーマ、ね。
はい、
運命の出会いかな、
うん、
いただいてますからね、
はい、
それをね、
うん、
この後紹介すると思いますよ。
知ると思います、はい、はい、
もう慣れてないからさ
紹介すると思いますよ、
うん、紹介すると思いますよ。しないかもしれない。
なんでだよ。
もしかしたらね、しないかもしれないです。
琴美さんのさじ加減、
一人のさじ加減でいきますからね、
は
い、
ストップウォッチが1分を指しました。
あ、いやいや、オープニング終わりますよ。
はい、
はい、そんなわけでこの後お楽しみください。はい、というわけで、私仕切ってんのか。
そうだよ、一応。
はい、
大丈夫です。私がちゃんとタイムを取ってるので。
タイム、あの、ポンポンって肩を叩いて。
はい、言うわけではなく
巻きだよって。くるくるくるくる。伸ばすよ
って。あれするあれする、改めちゃう。
あ、改める、
改めちゃう、
改める、
うん。
あ、私から、
うん。
改めまして、山川琴美です。
改めまして、藤本典子です。
改めまして、佐竹海里です。
改めたよ。
改めた。
大丈夫かな。はい、そんなわけでテーマ、うん、今回ね、運命の出会いいただいておりますよ。はい、とりあえず
いっぱい来たね。
だからいっぱい来てるからそれを読もうかね。
そうね。
どれにしようかな。じゃあこの。
何どうしたなんでそんなより好んでいるの
違う違う。長いなと思って。藤原貴之さんからいただきました。
ありがとうございます。
岡崎先生、こっちゃん、藤本さん、大変です。事件です。今日はカーリちゃんだよ、岡崎先生のカーリね。と、何やら物騒な書き出しで始まってしまいますが、実はちょっと困ったことが起こってしまいました。今私が住んでいるアパートは動物を飼ってはいけないのですが、アパートの周りには何匹も野良猫がいました。ただ普通の野良猫と違って、すごく人懐っこいので、引っ越ししてからしばらく出会った時に挨拶をするようにしていたら、そのうち懐いてきて、私が帰った時に目がアウトするよってくるようになりました、
うん、か
わいい。特に黒いおデブちゃんと細身のミケちゃんは私を気に入ってくれて、別に餌とかあげなくても近寄ってくるのです。時間のある時に背中を撫でてやったりするとすごい懐いてる、ね、喉をゴロゴロ鳴らしてくれるんですよね。私は一人暮らしで帰りも遅くなりがちなので、独り身の間は自分で犬や猫を飼うべきではないと思っているのですが、そういう生活ってちょっと寂しいんですよね。だから帰宅してアパートの前に猫がいたりするとすごく癒されます。ある日曜日、わざわざ猫の世話をしに来ているおばさんと話をする機会がありました、うん、2匹の猫は近所に住んでいたおばあさんが飼っていた子たちで、おばあさんの遺族はさっさと荷物だけ引き上げて部屋を解約し、猫を置き去りにしてしまったそうです。そのおばあさんとの約束で、おばさんはよく猫に餌をあげに来ているとのことでした。私はおばさんと仲良くなり、そのうち私の部屋の外側に猫が休むための箱を置かせてほしいと頼まれました、うん、私の部屋はアパートの1階で外に洗濯機を置くようになっているのですが、私は無理やり室内に置いてしまっているので、洗濯機を置く置けるんだ室内に、
ね、
どこに食いつくんだはい、無理やり室内に置いてしまっているので、洗濯機を置くスペースが空いているからそこに置いていいですよと言いました、うん、しばらくして猫たちもその箱は気に入ったのか、中で寝るようになりました。ところが最近になって突然大家さんが来ました。このアパートに長く住んでいる隣の部屋の人の話だと、こんなことは初めてだそうです、うん、どうやら外壁の補修をするので、工事の人と一緒に下見に来たようです。悪いことにその時猫の世話をしているおばさんと鉢合わせしてしまい、猫に餌をやるな、このアパートは動物を飼ってはいけないことになっている、などなどの会話が聞こえてきました、うん、そして猫の寝床になっていた箱は大家さんの手で捨てられてしまいました、うん、幸いにして猫たちは無事なようでしたが、寒くなってきているこの時期にどこで寝ているのか心配です。そこで私は考えました、うん、私はよく通販で買い物するのですが、郵便屋さんにうちのポストは口が小さく、冊子やポスト投函になっている封筒が入らないと言われています、うん、まるで猫の箱が置いてあったスペースに口の大きな今まで猫の箱が置いてあったスペースに口の大きな郵便受けを作って、下の方に猫の休めるスペースを作れれば、うん、と。ただそれを大家さんに見つかってしまうと、完全に私が契約違反になってしまいます、うん、我が身を考えたら何もしないのが賢明とは分かっているんですが、かといって猫たちに何もしてやれないのも心苦しいです、うん、何か良い知恵はありませんでしょうか。テーマから知恵になりましたが、
あ、これこそ先生がいれば何か、ね、いい方法。
あ、そうか、うん、猫を飼っていて、しかもなんかうちでアパートを父がやってるので、どっちの気持ちも分かるんです
よ、う
ん、
そうだよね。
大家側から言わせてもらうと、うん、猫が嫌いな人もいるわけですよ。
ああ、その、住んでる人
で、全ての人が猫を好きってわけじゃないので、うん、そこに猫がいるだけで見るたび不快って人もいるかもしれない。だから猫禁止ってところだったらやっぱり猫は飼えないのだけども、うん、私は猫を家で飼っていて、猫好きから言わせてもらうと、うん、野良猫って、うん、それ暖かい場所を与えてやるとそこで寝るけど、もともと野良猫だったから、うん、風をしのげる場所を知ってるわけね。だから、もともと野良だった子は、それがなくなったらどこかで寝るし、うん、どこかで餌を取るし、
でもおばあちゃんに飼われてたんだよ。
そうそうそう、飼われてたからね。
どれぐらい、でもそのおばあちゃん飼われてしばらく野良になってこの人と会ったわけだよね。
あ、その
どっちの基準が大きいか。野良期間があるから、
そうそう。
でもね、今その風をしのげる場所がね、見つかっているんだったらね、いける
とか。それかその猫がついてきてる状態でアパートからちょっと離れた場所にその箱を設置するとか。
あ、なるほどね、
そうだよね。
そうか、空き地的 なね。
素敵なとかさ。
ね、
公園の端っことかね。が良いかなと思います。
なるほどね。
ね、難しい問題だね。
難しい、
ね。なんか誰か引き取ってくれる人がね、
いたら一番、ね、一番
いいんだろうけど。
ね、
ちょっと。あ、テーマではないから
まあそんな感じでございます。
すべてにおいての仕切りを私に向けて
。どうしてもその野良猫を保護しなきゃいけない場合って、
うん、
生まれたばかりの子猫で、
うん、
あの、ちょっと小さい育ちが悪いやつって親猫は捨てるのね。
え
で、
そうなんだ。そう、
あの、例えば4匹ぐらい、赤ちゃんにミルクをやってても育ちが悪いとポンって落として、それだけいつも端っこでこう死んでたりするのね。
生きていくためにって
ことだよね。こいつは弱いから最初から間引きしようっていうので、母猫は一番弱いのを捨てちゃう。
そうなんだ。
だから子猫いっぱい飼ってる野良猫がいると絶対一匹だけどっか外れてるところに捨ててあるのね。それはもう誰もこう助けてくれないから、そういうの私たまに拾って育ててますので、そういうの以外は割と強く生きていくから多分大丈夫
だと
思う。なるほど、ね、まあね、さっき言ったみたいにね、どっか他にそういうさ、うん、その、うん、自分家の方じゃちょっとね、うん、怒られちゃうから、うん、他にそういうね、誰にも怒られない場所でそういうスペースがあったら、もうそっちにね、
うん、
移動して帰りがけ寄ってね、撫でて帰ってあげるとかさ、うん、そういうんだったらね、
ね、
いいかも
ね。
ないのかな、そういうスペースが。
難しいかもね、探すのはあれだけど。
はい。あれ
そんな感じで。
なんか、寂しい感じになって
る。でもね、にゃんこは強く生きていくってことで。
ノラ、ノラさんなら大丈夫だろうと。
うちも野良猫拾ってきたりしてたよ。いろいろ実家でね、飼ってたのはそうでしたけど。はい、じゃあ次の、でも行けます？
あ、じゃあ次のメール行きます？
はい。
じゃあ上から。人間計算機さんからです。
はい。
こっちゃん、岡崎先生、藤本ちゃん、なるラジは？
なるラジは？
いるよ、カエルちゃん。
なるラジは。
はい。
さて、今回のテーマメール、運命的な出会いですが、
うん、
日月さんとの再会の話がまさに当てはまると思います。初めて会ったのが、まだ僕が高校生の時でした。うん、その後出会ったのが、某有名声優さんと漫画家さんの公開録音でした。
うん、
それから10年ぐらい連絡も途絶えてたのですが、うん、ナルラジの公開録音で再会を果たしました。
うん、
それ以来、イベントの場では何回か会うこともあるのですが、出会う場所はいつも東京です。同じ県に住んでいるのに県内で会ったのは初めて会ったきりです、うん、このことも含めて運命的な出会いだと思います。だって
あのね、うん、うちのリスナーさんって本当に仲がいいじゃない、
うん、
だからね、運命的な出会いっていうテーマを掲げたらね、
うん、
まあまあまあまあ8割以上がね、
うん、
自分たちのリスナーさんの出会いっていう。
そうなの。
このひづきさんもリスナーの方。そうな
の。ひづきさんもひづきさん来てるよ、ここひづきさん。
あね、もうすごいね。
あね、だあの
横のつながりは
線引いたらね、なんか。一個になる。
そうそうそう、
この人との出会いです。この人との出会いですって言ったら、ね、一周すんじゃないみたいなね、ぐらいね、みんなね。
みんなにリスナーを溺愛してるの。
そう。
リスナー同士が好き好きすぎる。
仲良くて、
ね。うちらを置いてね。
ほんとほんと。
ね、
あ、うちら、あ、オフ会したいから、登録やってくんないかな、みたいな、ね。
そうそうそうそう。もう、うちらはもう、出汁みたいな。
出汁でね。
そうそうそう。
本当に。
そう、みんなで仲がいいの。
皆さん仲いいのでね。
うん、
便乗して、じゃあ、
うん、
この辺も。読んでみようかな。
はいはい、
読む？
あ、はい。
はい。じゃあお願いします。
これ、
アサバーさんです。
はい。
ナルラジファミリーの皆さん、ナルラジは、
ナルラジ
は、
アサバーです。今回のテーマ、運命の出会い。本来ならば、嫁のリッチーと出会うことになった岡崎さんとの出会いを書くべきところですが、そのあたりのお話はすでに話し尽くしましたので、今回はもう少し緩い話をしたいと思います。なんと、
そうなの、すごくない？すごいでしょ。
だから、そう、みんなそれ狙ってる？
はぁ？え、でも今
女の子いないの？
いないね。
じゃあ、ちょっと、アサバさんは、ゲットしちゃったわ
け。ゲットしちゃったの。
なんと。
すごいでしょ。
すごい。運命というと大げさですが、僕にとっての転機になった出会いは新たなナルラジリスナーとの出会いです。
うん、
2年前に開催されたナルラジ公開録音以降、僕はほとんどイベントに参加していませんでした。はい、ところが、今年の6月にたまたまイベントのチケットが1枚余ってしまったビビンブ君からお誘いを受ける機会がありました。そのイベントというのが、
630。
ロミオです。
どうしてあなたはロミオなの？というこっちゃんが出演したイベントです。
イベント終わりに見送りをしてくれたこっちゃんは僕のことを覚えていてくれて嬉しかったです、うん、実質2回目なのにすごいなと思いました、うん、そのイベントで
ひづき
りおさん、ビビンブ君、人間計算機さん、ネオ事務者さんと再会、藤原貴明さん、一休さんと初めてお会いすることができました、はあ、特に藤原貴明さんは同級生&ご近所さんということが判明、
は
あ、岡崎さんはご存知だと思いますが、僕のリスナー友達といえば年下の女子が大半を占めていましたので、うん、同級生のご近所さんと出会うことができとても驚きました、うん、同じ趣味を持った年齢の近い友達ができるというのはとてもいいですね。新しい出会いを与えてくれたナルラジに感謝します。それでは良いお年を。
はい、すごい、すごい好きでしょリスナーが。
ねえ、これはでも全部男性なんですか？
これ全部男性、
男性なんです。あ、じゃあ公開女性の方もいるんだけど、あのでもこの、うん、公開録音の時にはいらっしゃってなかったから、
うん、いや私これを見てびっくりしたんだけど、私朝パーさんとそんなに会ってないのね。
うん、そう、あ、会ってるもんだと思ってた
ってこと？会ってるもんだと思ってまた来てみたいな気持ちで引率の先生のようだねって言った覚えはありますよ、ロミオの時にね。
でも実はそんなに会ってなかった。
実はそんなに会ってなかった。
なんで朝場さん来ないの？来ればいいじゃんね、イベントね。
まあ、まあ、本人のね自由意志ですから
。あ、そうだよね。そうだよね。
これちょっと全部は読めないけど、この PS のところに女子の、
うん、そうそう、
女子結構いるんですね。
そうそうそう、女子がね、いろいろ送ってくださってる女子さんです ね、
ね、 ね、 ね、次の公開録音するときにはもう女子もいっぱい来てほしいよね。
ナルラジリスナー合コンやったりだね。
合コンなんだ。
あのね、うん、あのね、それ
ね、あのね、1回目の公開録音がそういう名目って、
そうそうそう、合コンしようぜ的な登録だった。まあ男しかいなかったけどね。一休さんという拾い物もしたけどね。
あ、一休さん
拾い物？
なんか いろいろさ、なんかあれじゃん、リスナーに、うん、もっとなんていうの、送ってよみたいな感じの公開録音をなんかきっかけに、
あ、まあそのね、登録に来れなかったリスナーさんも ね、うん、ね、いたりするので、またやりたいと思うんですけど。でもこんな
成功者がいるわけだから
さ。そうなんだよ。
まあね、本当に朝パーさんはね、
すごいね、
すごいですよね。ね、
そうだよね、同じ趣味を持ってる、
そうそうそう、
分かってるわけだもん
ね、 ね、
こういうところで
趣味が同じって大事だよね、うん、
二人腕組んでるけどさ、ちょっとみんなさんに見えないと思うけど、二人腕組んで、そうだよねって言ってるけどね。まあ大事よね。
大事よ、趣味は。
大丈夫、私は合わせるよ。
え、
相手に。え、相手の趣味
を。何、何、何、聞こえない、ごめん、ごめん。
相手の、頑張ります。
でも、わかんない、わかんない。私たちの知らないこっちゃんが出てくるかもしれないじゃん。
見せないよ。
ほら。でしょ？
ふふふふ。
でしょ？
でも合わせる。合わせってばっかりじゃダメ。逆にこう、私は今こうしたいっていうのを言った方がいい。
言えるの？
ないから言えない。まあ、自分の意思というものがないから言えないよ。
そっちだった。そっちやった。
そっちでした。
まあ、そのつながりでこっちも行きますかね。
はいはい、
日月りおさんからいただきました。
はい。
ナルラジファミリーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。ちは、
私の運命の出会いは、そこにいらっしゃる、岡崎先生です。
いない先生
いない
はい、今日はちょっとお休みですけどね、うん。今から15年ほど前、たまたま新聞のラジオ欄に新番組、の名前を発見、
うん、
なんとなく興味を持って聞き始めたのが、うん、岡崎さんと出会ったきっかけです、
うん、
ゆるい感じの番組が気に入ってハガキを出したら採用されて、それが嬉しくてまたハガキを出したら富山は放送終了、他の地域では放送が続いていたらしく、ノベルティグッズだけ届きました。寂しいなこのことが逆に印象深く忘れることができない原因です、うん、その後しばらくあっさり放送が復活したり、今度は完全に放送終了したり、うん、代わりに岡崎さんの違う番組がスタートしたり、相方に人気声優さんが起用され人気番組になったり、うん、初の公開録音があったり、番組のゲストとして呼ばれたり、日月さんが呼ばれたんだって。
え、マジで？
すごくない？
すごいね。
面白いよね。
なんで日月さんが呼ばれちゃったの？何何？
あれ？日月さんが呼ばれたんだよね。これいろいろね、補足が書いてあって、これはね、
うん、
5。
わかんないわかんない、聞いてる人には5って言われた。
若気の至りというか、番組スタッフもすごいこと
とか考えるという私の黒レシピですと書いてある。やっぱり、ひすずきさんが出たんじゃないですか。はい。コミケに遊びに行ったり、まあ本当にいろいろありましたが、なんだかんだで今に至るわけです。秋っぽい自分にとって、途中少し間が空いてるとはいえ、15年も岡崎さんの番組を聞き続けているなんて、奇跡です、うん。岡崎さんとの出会いが全ての始まりで、今の充実した自分があるわけですごく感謝しています。
ほー。本当、本当ずっと繋がってんじゃん、メールは。誰との出会い、誰との出会いみたいな。
あのさ、15年間岡崎さんをずっと聞き続けていた日月さんもすごいけど、うん、15年間ずっと活動していた岡崎さんもすごいと私は思う。
あ、そうだね。
これだけずっとさ、ラジオという
真ん中の経歴ではないよ。
そうだね。
確かにね。
ラジオ DJ の経歴。
そうだよ、
ね。そうだね。
そうそう。ねえ、ね。
すごい。
すごいな。岡崎さんもすごいな。
うん。
15年。15年。
そりゃあね、結婚もして子供もできるわけですよ。あ、リスナーさんにね。私たちじゃないところが切ないところ
だ。切ないところだね。なんかもう全然なんか変わってないもんね。
あ、うちら？
うん。
そうね。これ5年やってるらしい
ぜ。そうだよ。それがびっくりだよ。それがびっくりだよ、
ね。その5年間で大人の女になったりとか。
大人だよ、最初から。
年齢だけは大人になったっていうのは、おかしいな、追いつかないな。
おかしいな、
5年。早すぎて追いつけないんだよね。
あ、何、時間が。年月に
見た目は大人、中身は子供みた
いな。なんかね、ちょっとダメなパターン。
あれ、ダメなパターン。
おかしいな、ね。別に中身も子供ではないもん。大人だもん。大人と大人だよ。
大人って何？
なんかちょっと考えられること？
あれでしょ、大人買いとかできるようになった。
そうね、大人買いしちゃうね。
違う。やり直し。
嘘。
やり直し。
大人やり直し。
嘘。だって大人って頭についてんのに？大人
が。何が大人なの？どうしたら大人なの？
そうだよ。大人料金になったら大人だよ。
だいぶ前になったよ。大人料金
は。女子料な。
え？それ、え？
女子力って何？
なんか料理ができるとかじゃないの？
そういう。
掃除ができるとかじゃないの？
私髪切ったから女子力減ったよ。
なんで？
あれ？ロングの方がなんか女子力高そうじゃない？
ああ、確かにね。
そんなことないの？
女子力とは？
女子力なんだろうな。
でもメイクしてるよ、ちゃんと毎日。
そうだよ、毎日メイク。
毎日じゃないかもしれないけど。
今、小学生もメイクするよ。
は
ぁ、女子力。
女子力は別に大人じゃなくてもいいじゃん。
そうだよ、大人と女子力。え、一緒？
女子力。
大人と女子力。
私は大体同じものだと思ってる。
あ、本当に、
うん、大人と女子力は？
だって16歳のさ、高校生、うん、ピチピチの高校生に女子力って求められないじゃない？
若さだね。
うん、あ、若さあったら女子力いらないってこと？そうそ
う、はぁ女子力どこ
じゃあリスナーさんに聞いてみよう。
何、女子力とは？
女子力、あなたの思う女子力とは？
あ、男から見た
よ。あ、そうだよ、
女子力。この子は女子力高いなって思う女の子の条件みたいな。
あー、女性のリスナーさんはなんかこういう
ところが女子力ですよ、
やったら女子力だと思うよみたいなことを。
なんだろう、どうしよう、何一個もやってなかったら。
え、いや、一個はやってるよ。
なんだろう、でもだって思い浮かばない、
女子力が思い浮かばない。
女子力が、
いや、うちらはだって女子力頑張ったよ。白いコートを買うとかさ。
それ違う。合コン受けのいい格好だよね。ワンピースとかね。
そう、ワンピースとか
買った。あー、でも白いコート二人被ってっから今日ちょっと私が着るねみたいな。
そうそうそう。
ことをやっとかないと二人白いコートで行っちゃうからさ。
そう、白いのが二人こう歩くみたいな。
でも本当になんか雰囲気似てるんだよね、二人。ずっと一緒にいるからかもしれない。
何、
似
てないよ、私メガネかけてないもん。
そこ？
あれ？髪型違う、変わったもん。
ナルラジ用の写真を三人で撮った時、二、うん、人は完全に同じ種族で、私だけ全然違う種族。
種族
って
漂う空気感がもう一緒なんだよ。
そんなことないよ。
ちょうど白とネイビーと黒と茶色茶髪みたいなのが似てるのかもしれない。
そうね、違うよ、黒髪と茶色い髪の違いだよ。カエリちゃんは黒髪だからだよ。
そうそうそう、私茶髪じゃん。
いや、私茶髪じゃん。
体の大きさで言ったらこっちの方が同じ種族っぽい。
はい、
同じ。琴美ちゃんの方
ね、こっちとかね。
そうね、種族は一緒
だわ。種族は一緒。
そうだ、身長で種族を一緒にもう分けないで。そういうもんじゃないでしょ。
じゃあここは何の種族なの？共通点。
ここ何の種族だ？なんだろうね。
なんだろうな。
共通点はない。
居住区。
居住区
あ、確かに。どこだか知らないけど、
居住区というか、
そうだね、
あの、
ご近所、
ね、同じスペースにいるよ、ね。
そうね。うちのリビングにはずっとこっちゃんいるぜ。うん、
もはや一緒に住んでるに近いよ。
そこはダメ。そこは一線の超えちゃダメ
だ。こっちゃんは絶対うちでは風呂に入らないんだよ。
そんな純粋な乙女みたいな。そこだけはダメ。
うちで風呂入らない。止まらない。
寝ないの。
寝るときは絶対帰るの。
寝ることはしないの。
そこは一線だと思ってんだって。
一線を越えちゃいけないと思う。
近所だから帰れやって話もある。
近所だから帰るんだけどね。どうせ風呂入るなら家の風呂入ります。また来ますみたいなね。
そうそう。じゃあねってカチャーンって出てっちゃう。
そうそう。で、チャリでシャー。そう。近いからね。
私超家遠いから藤本ちゃんち行ったら絶対風呂借りる。
そう。そうそうそう。大体うちに来た人に、もう風呂入ってけばいいじゃんって大体言うんだけど、こっちゃんに風呂入ればいいじゃんって言ったら帰るっていう。絶対帰る。そう、かたくなに帰る。かたくなに。
藤本たちのシャワーさ、水圧が高いから気持ちいいんだよね。
あれね、結構大事よね。そう、だから、なんか一緒にね、こっちゃんと一緒に旅行行ったりとかしてね、うん、なんかホテルに泊まるじゃん。でも水圧気になってしょうがないの。
水圧がね、水圧がね、あの、水圧がっていつもね、風呂、旅行先のね、部屋の風呂上がりね。水圧がっていう。
風呂入った気がしない。
まあ水圧はすごい大事だけど。
大事でしょ。
あの水圧に慣れてたらね。
やっぱ
ね。
あ、そうなのか。ないの、そういうの。水圧高くする機械みたいな。なんか
無理じゃない、ホテル的に。
建物で決まってるんで、水圧は全体的に。
みんなで分け合っちゃってるから、ホテル。うち一軒家じゃん。だからもう、うわ、もう独占。独占。
使いまくる。
そう。
あれでも隣のね、あの台所でジャーって出したら水圧弱くなるんでしょ？
弱くなる。
そういうもんだよね。
うん。だから風呂入ってる時に、なんか洗面台とか、キッチンとか使われると困る。
でも優先はお風呂になってる。
あ、そうそうそう、風呂がね、結構、風呂
の台所もさ、ザバーって出て
くる。そう、台所の水圧じゃん。そう、強すぎて。
料理する時にビ
シャーってなる
ね。水圧強
い。お皿洗う時にビチャビチャビチャーって、ものすごい、エプロンって思う。もの
すごい、エプロン必要。
ビチャビチャになる
んだ。なんで水圧の話？
なんで水圧の話なんだ。ちょっと、あの、一枚残ってく
る。あ、読んで読んで。
はい。はい。ナルラジファミリーの皆様、ナルラジは、
ナルラジは、
運動で痛めた右膝が一向に治る気配がないビビンブです。
なん
て。いや、ちょっと思ったんだけどさ、
うん、
あの、ナルラジファミリーの皆様って書いたらさ、
うん、
うちらみたいにこう、変則的に人がさ、変わってる時はいいかもね。
あ、そうだね。
ありがたい。
ありがたいね。
名前ないとしょぼんってなって。
あ、そうだよね。
あんまりね、岡崎先生って言ってもいなかったりね。藤本ちゃんって言ってもいなかったりね。
ね、私もうだいぶ戻ってきてるよ。
そうだね。
特別ゲストとして。
ゲストじゃねえ。
はい、そんな感じでいきますよ。自分から脱線したくせに。はい、今回のテーマ、運命的な出会いについてですが、どうせビビンブは奥さんかビビ子の自慢話なんだろうという意見が多そうなので、そこは皆さんの期待には応えず、ここはあえて家族ではなく親友という変化球で攻めてみたいと思います。さて、自分にとって運命的な出会いがあったのは小学校1年生入学当初の頃です。幼稚園上がりでドキドキしながら小学校生活がスタートし、新しい友達ができました。その友達は幼稚園が違ったので今まで知りませんでしたが、自宅から徒歩5分以内とかなり近所に住んでいました。それから集団登校下校が一緒なため、一緒に公園で遊んだり家で遊んだり、初めて誕生会というものにも呼ばれ、どんどんと親交深くなっていきました。そんな懐かしい出会いから20年、未だに彼とは親しい関係を保っており、家族よりもお互いのことを知っている気がします。二人の間で会話が途絶えることはないし、話さなくても今どんな心境なのかっていうのもお互いなんとなく分かり合える、そんなホモ疑惑が発生してもおかしくないくらい深い関係です。そんな彼が来年結婚するということになりました。これまで伴侶のように一緒に遊んでいた彼が見つけた彼女ならば、幸せになるのは間違いないことでしょう。多分式に呼ばれたらいろいろな苦労も知っているので、感動の涙を流してしまいそうです。お三方には親友と呼べる友達はいらっしゃいますか？こっちゃんと藤本ちゃんはそんな感じかもしれませんが、どっちかが結婚するって言った時どんな反応されるのか気になるところですね。それでは、
と言って、まるで二人の話が、ね、
希望が持てるってことだよ。結婚できるって。
え、なに、え、どこにそんなこと書いてあった？
え、どこそんなこと書いてあった？違う違う違う。相方結婚してんじゃん。ほら、うちらに当てはめてもさ。
いや、相方も何もビビンブさんが結婚してるからね。
そうだそうだよ、そうだよ。
ビビ い子もいるから、ね、
だからこうやって二人つるんでても結婚できるってことだよ。
まあこんなにつるんでるかどうかはね。
ねえ、でもだってホモ疑惑ぐらいつるんでんだよ。
まあ確かにね、うん、そんな疑惑は持たれるね。
そうだね、結婚すればいいじゃんって言われるもんね、うん、
言われる言われる。
うちら、
うん、うちら
よ。じゃあどっちかが結婚すれば結婚できるっていう、う
ん、なるほど。
どうする、どっち、
え、そこからじゃあじゃんけんで決めちゃうみたいな感じで決めれんの。決めれないよ。
相手相手相手。
いやー、でもリスナーのお二人のファンの皆さん、ここ先何年かはその予定はなさそうなのでご安心ください。私が証明いたします。
だって別に、でもそんな、だって結婚したってラジオは続けられるわけじゃない。
ラジオやめるとかそういう話じゃないよね。結婚イコールラジオやめるとかじゃない。
違う。
私結婚したんでラジオ卒業しますっておかしいでしょ。これ仕事だし。ねえ、どうしたのどうしたのみたいな、ね。
ちょっと浮かれちゃった。
なっちゃうでしょ。
結婚願望はあるんだ、一応。
あ、結婚なんかできるならしたいね。
老後心配だし。
う
ん、水商売じゃんこの商売ね。
まあ、ね、商売だね。
だってほら、なんか、同じ姓じゃないとさ、うん、もし入院した時にサイン書けなかったりとかするでしょ、
うん。
そういうの考えたらちょっと、親遠いし。
あ、そうなの、
うん、手術同意しますみたいなやつとか、もし、自分の意識がなくてさ。
あ、私が藤本って書いてやるよ。
おい、なんち、違うじゃん、山川じゃん、私藤本だもん。
藤本って書いてやるよ。
いいのね、それいいの、どうなのね、それどうなるのね。
そんなことなんてすごい確率低い。考えなきゃいけないことがあるんじゃないか。
何考えなきゃいけないこと。
老後だよ、老後、老後。
老後。でも今の話、老後に関わってるでしょ、う
ん、まあ、孤独死今流行ってるしね。
老後は多分ね、こういう仲間が集まってね、一、うん、個のアパートを借りてね。
あ、そうだね。
住むんだよね。
あ、なるほど。
自前老人ホームみたいな。
うんうん
う
ん、
そういう感じ。
今の家でいいじゃん。
あ、今の家でいいね。うん、じゃあ、うちにみんな集まればいいんじゃない、ね、
そうだね。
でもちょっとバリアフリーに建て替えないと。
あ、そうだね。あの家段多いから。
ね、
うん、
ね、
3階までのエレベーター作んないとい
けない。うわ、マジか。
エレベーター欲しいね。
エレベーター今すぐ欲しいの、それ。3階
欲しい。足腰弱るから。弱ってからじゃなきゃダメ。
そうか。
それか、もう足腰弱らないように、常にこう3階まで、う
ん。常にエレベーター使わないで。なん
か階段ぐらいしかないでしょ、運動する機会
って。ない。うん、まあでもすごい忘れ物よくするからさ、よし行くぞーって玄関ガーって開けたーってまた3階まで上がって、でまたーってまた忘れたーっていう往復よくやるわけ。
玄関に住んだらいいじゃない。
そうか。
リビングに住むのが一番だね、う
ん。だってリビングはさ、こっちゃんの部屋じゃん。
まあね、うん、私の部屋だから。
でしょ、うんうん、私の部屋は3階だもん。
あれよ、ソファーベッドはずっとソファーの
まんまだけどね。じゃあちょっと寝てきなよっつってさ、でソファーベッドあんのにさ、それ広げんのかと思ったらね、ソファーのまま寝るから ね。
あの毛布かぶって寝て。
そう、かぶってさ、なんかこんもりしてる。
めんどくさいんだよね、なんかソファーベッド出すの
が
ね。
何のためのソファーベッド
出す
の？
私さ、ちゃんとしてないと寝れないからさ、うん、いつも2階の洗濯物干してるお部屋でさ。
藤本ちゃん事情が明らかにな
った。どんどん、どんどんと。
ちょっとなんかな、シンデレラになった気分。メイドさん部屋で私は洗濯物に囲まれて
洗濯物に囲まれて
朝起きたらご飯を作るんだ
ご飯作んなきゃってなるほどね、
確かにね。
みんなはある？運命的な出会い。
運命的な出会い、
ジャッキーチェン。
マジか。なんでなんで、
ジャッキーチェン。
ジャッキーなの？
きっかけ？
きっかけ？
うん、ジャッキーチェンを見なければ、
うん、
アクションスタントの仕事にはついてなかったの。って今、聞いてる人わけわかんない。
あ、そうだね。
声優になる前に、クラタアクションクラブというところでアクションスタントの仕事をしてまして、
うん、
まあ、ジャッキーチェンの映画
を見て、
カンフーやろうって思った。
ああ、そう
なんだ。でも私もジャッキーチェンの映画好きですごい見てたけど、
今、うん、やろうとは思わなかった。
そうだね。
こんなにたくましくなっちゃった。
私なんだろう、私全然思い浮かばない運命的な出会い。
運命的な出会いな。でも私ジョニー・デップかな、そういう意味では
。ああ、そうだね。
外側に。
そうそう、ジョニー・デップが好きになって、うん、なんかこの世界目指したから、うん、そうそうそうそう。
私なんだろう、
なんでこっちゃんだよ。言うたら今運命的な出会いはこっちゃんだよ。こっちゃんは私でしょ。
あ、うん、
今までの話の流れでいくとそうでしょ。
そうだね、そうだね、このメールにね、付随した話。
そうそうそう。メールに付随すれば。
じゃあ、それで。まだこんなに一緒にいる 人は今までいなかったからね。
確かに、本当に目音より長くいるよね、多分ね。
ほんとね。
ほんと。
なんかね、彼氏彼女よりも密だと思う、連絡の取り方とか。まあね、なんでだ、同じ趣味みたいな。
結婚するなら、うん、お互いの共通の知り合いと同士で結婚したら、今の関係は崩れない。
いや、でもこっちゃんが嫌がるよ。
うん、
あ、そっか。私ね、誰にも見せたくないの。
しかももう言われてるんだ。あの、相手ができたら捨てられるって。言われてるの、こっちゃんに。
捨てるからって。
あ、うお。
そっか、つって。なんか、もし相手ができたら、藤本ちゃんとは連絡取りませんって言われた。
じゃあ、こっちゃんより先に結婚しなきゃダメじゃん。
う
ん、
そうな、だから私はね、私は、みんなと楽しく過ごしたいタイプだから、もし私に彼氏ができたら一緒に遊ぼうねって言ったら、お断りですって言われたの。だから私に彼氏ができても、こっちゃんは私と連絡を途絶えるらしい。
いや、別に藤本ちゃんの彼氏と一緒に遊ぶのは全然構わないよ。ただ私の彼氏は連れて行かないって。
なんで私もみんなと一緒に遊び
たい。ね、遊びたいよね、うん。なのにね、連れてきてくれない。あの、こっちゃんは、あの、私たちに見せたことのないこっちゃんを持っている。
そうなの。
そういうことですよ。それは二人だけの時に見せりゃいいじゃん。こういう時はこういう時の顔があるじゃん
ね。ね。それはね、その、こういう時の顔を、私と一緒にいる時の顔を彼氏に見せられないんだって。
恥ずかしくて。
だからこのラジオは彼氏に聞かせられない。
そうなの？
そういうことなの。そうなの。イベントのこちゃんは彼氏に見せられない。
え、そんな疲れちゃうの？全部をさ、受け止めてくれる人
に。あのね、全然疲れない。
こちゃんはもうあれなんだ、一途なんだよ。
あのね、私ね、うん、難面性もあるんだと思うよ。わかんないけど。
うん。わかんないけど。
わかんないけど。で、苦にな、その人と一緒にいた時にそのテンションになることに全然苦がないから。
うん。
で、藤本ちゃんと一緒にいてこのテンションで、うん、かえりちゃんと一緒にいてそのテンションで、うん、彼氏がいたとして一緒にいてそのテンション。
全然。でもなんか私逆なんだけどな。なんかその会う人会う人で、うん、あの、私もこう対応変えるけど、うん、その付き合う人にだけは全部の面を見せる。
あ、
う、あ、ん、けど、な、逆だから。
なるほどね、うん。私はどこに面しても変わらない。
だろうね。
だから変えてるイメージはないよ。変えてんのかな？変えてる？
変えてないんじゃない？
だよね。ちょっと残念。
でもその自然体がいいっていう人を探せばいい
ね。まあなかなかいないんだよね。うーんって。うん、難しいわ。
ここでさっきの女子力を
女子力、
あ、藤本ちゃんこういう面もあるんだ、
ほら、そういう面があった方がいいってことでしょ、
あ、そ、自分ってこと
私いろんな面、いろんな面、
そんなところがあるんだっていう面、
そんな素敵な面があるんだっていうのをうちらに見せてない面がある、
あ、あるよ
ないじゃねえか
今の顔
ある、いっぱいあるよ
今の顔
きっといっぱいある
タイムキーパーです。ただの32分。
大変喋りすぎだから脱線しすぎたでしょ。でもメールいっぱい読んだよ、う
ん、読んだ読んだ。
メールいっぱい読んだよ、だって。
ね、サクサクと言ったもん。
全部じゃないけど、
うん、ほぼ。
読んだよ。ほぼ読みました。
ここまでは絶対読みたいってところ
だ。すごい、あれ岡崎先生だったと
か。原因私じゃないじゃん、ね、前そんな疑惑を持たれたの。
たくさん
読む。岡崎先生、丁寧に膨らましながら読むから。
あれ、なるほど。乱雑に。
あ、そうだね。バッサバッサと言っちゃったって。岡崎先生は割愛するけど、うちらは。
うちらね、メールは全部読んでるからね。ね、一応書いてあることは全部読むからね。
ね、
割愛はしないけど、
ね。割愛しないけど、
だけど。
30分で抑えてねって言われて、今33分。
いやいや、もう切ろうぜ、切ろうぜ。
水圧の話とか言っちゃう、
ね。そう、
テーマからね。
でも大事よ、水圧。
とりあえずここはこれで。
あ、じゃあテーマはね、こんな感じでね。
はい。
はい、あ、どうしよう。あ、次回のテーマはじゃあこの後にね。
あ、じゃあ
決め
よう。
また決めていきますかね。うん、はい、はい、ということで、テーマ、トークでした、
うん、そ
んな締めだったっけ？
違うよ。
どうしてた？
なんか自然に。
じゃあ自然に、次のコーナーへ。はい、というわけで自然な形で次のコーナーに来たわけですけども。
すごい自然。
自然。
すごい、
いい発想、 い来た、いい発音。
すごい発音いい。
すごい綺麗に来た。そんなカリちゃんにメールが来てるのでね。
はい。
読んでもらいましょう。
はい、これ読んでいいですか？
はい。
お名前、スーパー副部長さんから。
はい。
ナルラジガールズの皆さん、ナルラジは。
ナルラジは。
佐竹さん出演の回に投稿し忘れて、悔しさを禁じ得ないスーパー副部長です。かっこ、ブログも読んで、ツイッターもフォローしてるのに。さて、先月、新コーナー案で話題になった、クック岡崎さん、かっこ仮ですが、うん、盛り上がりに水を差すようですが、若干無謀すぎる感が。
ほら、否定的な意見ですよ。
来たぞ、うん。
例えば、じゃがいも、人参、玉ねぎ、肉だと、カレーか肉じゃがかポトフが答えになりますでしょうか。かっこ作ったことありませんけど。うん、つまり、食材によっては答えが複数出てしまい、お三方の身に、女の戦いが繰り広げられる姿が目に浮かびます。さらに、うちは牛肉を使うだの、豚肉だの、鶏肉だのと、コーナー時間が長くなるよ。かっこ笑い。面白いとは思いますが、ちなみに私も野菜は嫌いです。
ちょっとさ、スーパー副部長さん、ちょっとうちらのこと分かりすぎてる。これ絶対この話になるね。
目に見える、ね。
うちのカレーはとか絶対
言う。ただ、藤本ちゃんちのカレーは肉全種類入ってるからね。
そうよ。
鶏肉、豚肉、牛肉、ウィンナーが入ってるから、問題はない。
問題ない。問題ない。
かぼちゃ入ってるよね。
うん、甘いの好き。
ね。
うん。だから、あの、肉だったら全部入れればいいじゃんって終わると思う。
そうそう。こんな、こんなあの、うんちゃんと定石みたいな答えは出ないよ、
ね。出ない出ない。だってあの、だいたいカレー作るときに、カレールーのさ、あの、パック買うじゃない、うんうん、ルーで、その裏を見ながら買い物するんだけど、うん、あの数量通りに買ったことないからね。まず肉は倍の量を買うじゃん、うん、
そこは絶対。しかも3種類肉が入って
る。そうそうそうそうそう。
だから藤本ちゃん家に行くときにね、お買い物頼まれてね、うん、肉って言われたらね、とりあえず、倍の量を、
うん、
白い部分のよくある場合の量を買っていくっていう、ね
うん。そうなの。
あの白いのと赤いの、ね。
炊き出しみたいな鍋です。
そうそうそうそうそうそう。
金色の
さ。金色のね。うん。
あれ、芋煮会でしか見たことない。
でしょ我が家にはあるから。
ねね、活躍してるよ。
大活躍だよ、あいつ。
今年の
使いやすい
ね。買っといてよかったと思う。
本当だよね。
ね
最近なんか料理したおうちで。
作ってもらったよ、シチュー。
お、シチュー。
最近ね、藤本ちゃんがね、アップルパイを作ったの。
そうなのよ。私、アップルパイは作れるの。
あのね、アップルをね、パイで包んだだけだけどね。
そう冷凍パイシート、うん、そう、
ほぼ市販。だけどね、うん、見た感じ、超アップルパイだった。
そうよ。
見た感じ、味は？
あ、味もアップルパイだ。間違えた。
語弊
アップルパイが出来上がってきたの。びっくりして。あら、アップルパイ。
これ女子力？
女子力だよ。
マジで？冷凍パイシートだけど。
うん。
ほんと？でもね、その前にね、クッキングシートがないっていうね、人騒ぎが、ねうん、起きてね、誰もね、じゃあ買いに行こうかってことをね、誰も何も言わずね、クッキングシートの代わりになるものをなるもの
を、ね、そうそうそう。
これじゃダメか、あれじゃダメかってい
う、ね。いろんな紙をね、
いろんな
引っ張り出してきて、ね、アルミホイルじゃダメかとかさ、うん、いろいろやってみたんだけど、結局、なかったから、紙引いた。
うんうん、
でもあれさパイシートってもともとバターが練り込んであるからそれが過剰に焦げないように敷くだけで油を取るためのやつだから何でもいいんだよね
そうなんだなんか結局紙をただ紙入れたら燃えちゃうんじゃないかと思って、うんうん、紙にバターを塗ったの、うん、
あじゃあそれなの出来上がり
紙にバターを塗ってその上にパイを、うん、パイシート乗せて焼いたの
いい焦げなきゃいいからね、
うん、焦げなかったよ、
う
ん、くっつかなかったし
そう、なんか、食事とか、あの、普段の生活に関係ないものをコツコツ作るのが女子力だと私は思う。
あ、そうなんだそう、あのね、リンゴがね、あんまり、あの、生のシャクシャクって食べるリンゴは得意じゃないの。だけど、加工リンゴ大好きなの。だから、リンゴ前にもらった時に、これはアップルパイにしようと思って、作って、だからアップルパイだけは作れる。
アップルパイが出来上がってきたの。
そうなの。すごい。食べたい。
ほんとじゃあ作る今度、うん。リンゴあるから、うん、うちに。
あの、パイシートもあるから。
うんうん。パイシートはない。あ、パイシートあるんだ。
あるよ。こんなに。
パイシート、あの、クッキングシート。
もう私もう、藤本ちゃんちの冷蔵庫事情も知ってるから。
そうだ、う
ん。どこ開けたら何があるとかね。
そうそうそう。
あ、この戸棚にはこの皿があるとかね。
そうそうそう。
もうすべて知
ってる。パイシートを、うん、あの、うん小麦粉とバターで点々の最初から作るとすごい美味しい。
ねえ、やってみたいんだよね、うん、いつかね。
そんなことできんの？
できるよ。今度やる？
はやるやる。なんかあれだね、カントリーマームの CM みたいだね。
そうそうお母さんの
習った
こ
う。そうそうそうそう。ゴロゴロってやってさ。あ、そうそうだからね、ちょっとね、全然
あ、そう、あの、クック岡崎さんにもね、他にもね、あの、メールをいただいててね、初投稿という名の一休さんからもいただいて
る、ね。ナルラジ博士さんから。
あ、そうそうそう、うん、っていう一休さんからもね、いただいてるんですけどね。うん、今日いないから、
そうなのよ。
クック岡崎さんが、
う
ん。
そうなのよ。
なのでね、こう、ちょっと今日はね、このコーナーできないんですけど、うん、まあコーナーやるかどうかもちょっとわかんない
ですね。わかんないけどね。
とりあえず岡崎さん帰ってきてから考えようってことで、ね。
そうだね。
ただね、あの、悔しがっていた、あの、スーパー副部長さんね。ね。かえりちゃん今日もいるぜ。
そうだね。
読みました。
読んだぜ、うん、っていうことでね、ま
あ。スーパー副部長さん的には、なんか言いたいことがあったのかもしれないけどね。かえりちゃんに合わせた。
なるほど。
ね。
そうね。
送れなかったって、また悔しく思うかも。
ですね。じゃあ。
あ、また押してなかったストップウォッチ。
またじゃあ今からね。
今から15分くらい。
なんか読んで。
あ、じゃあ次行くわ。
ソーターがいろいろ来てるんで。
はい、次行くわ。はい、こっちゃん、岡崎先生、藤本ちゃん、なるラジは。
なるラジは。
かえりちゃんもいるよ。
なるわじは。
いるよ、なるわじは。
うん、なるわじは。
なるわじは。なるわ
じは。11月更新の第49回、日月リオ祭り ?5 年目の暴走列車はカイリちゃんでも止められない。で、日月さんからなるわじ博士と命名いただいた一休です。
はい。
あの、データバンクの人か。
そうそうそうそうそう。そう何でも聞けば教えてくれる人。うんうん、さて、先月の日月さんの投稿で、ナルラジは、ナルラジの正式挨拶なのかという疑問が投げかけられたので、回答させていただきます。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
ありがとうございます。岡崎先生曰く、使いたい人が使えばいいんじゃない?とのことですが、
はい、
実は2010年、11月更新の第25回、うん、改めましてナルラジは、ナルラジはと藤本ちゃんがレギュラー昇格のアバンで、こっちゃんが改めましてナルラジは
でちゃんと、ね、なんか業
界用語
業界
用
語
アバンでね、
ね、アバンで改めましてナルラジは山川琴美ですと使い、それに引きずられて岡崎先生と藤本ちゃんも改めましてナルラジはと挨拶していますだって。
あらまあ、してたんですね。
ねえ、あの、地図記からは何事もなかったかのようにスルーされてしまう。
あらまあ。
この時だけでした。25回だけでした。
はい、
まあ、同じ回に正式決定した藤本ちゃんのレギュラー昇格も1年後には怪しくなってしまうので、どちらもナルラジらしいといえばそれまでですが、結論としては、やはり岡崎先生のおっしゃる通り、リスナー判断で、ナルラジは使いたい人にとっては正式挨拶。うん、藤本ちゃんはレギュラーと思っているリスナーにとってはレギュラー使い。おーいどういうことよちょっと、まさかナルラジワで私のレギュラーの、あ、もうざまでこんなことになるなんて。
ナルラジワレベル。
そう、ナルラジワレベルってことでしょ。
まあまあ、そういう感じで。いいっていうね。
以上、ナルラジ博士からの報告でした。
さすがですよ。
藤本ちゃんレギュラーじゃないんだ。
レギュラーだよレギュラーだよ
ああ、ねえ、ちょっと。藤本ちゃんは一応レギュラーということで、
ね。一応
って
言って。一応いらなくない?レギュラーでしょ?
レギュラーということでね。一時期ちょっとね、叩いて休んで叩いて休んで、
カスタ
ネット的にね、来てたからね。
う
ん、
ね、
ちょっとね、みんなが動揺したんだよね。
動揺っていうかさ、それ一回休んだらもう偉いことよ。大変よ、
ね。だから私が駆け込むとかね。
そうそうそうそうそう。
そういう回。
もう偉いことになるから、私絶対行くわ
っ
つって。仕事終わりに。
仕事終わりに走って駆け込んだって。
そう、ぜいぜいしながら。はい、じゃあこれ読んでって、もうぜいぜいしながら。
そうそう、まだテンションがラジオじゃないんですけどって言いながらね。
読んで、ね。始まってたから、ラジオが。
そう、始まってる途中に駆け込んだ
から、ね。駆け込んだよね。
そう、そんな
ってことで、うん、じゃあこっちゃんはまだ一度も休んでないんだ。
あ、本当に?あ、そう、あの、遅刻はあるってことだ。
うん、遅刻はあるけど。
丸一回をまるっと休んだことはないっていうこと。
ないよね、一休さん。
だよね、
一休さん。
ナルラジ博士。
そうだよ ね。ないはずだよ。駆け込んできたから。
まあ、まあ、まあね、岡崎先生もね、珍しいっちゃ珍しいよね。
私だって休んだの2回しかないよ。
え、嘘?
嘘?
あれ ?2回しかなくない?
本当に?
本当だよ。
なのになんか
大ごとになってるの。2回しかないと思う。
あれ?
そのうち1回私来た。
そうそう、で、
その
うち、あ、そう、そのうち1回、カエちゃん来て、
うん、
で、あの、私、行けないわってなって、
うん、
一番最後に入ってきたこともある。マイチューがいた時。
あー、マイチューね。
それは休んでないから。
それ、写真にいたっていうやつ。
そう、私、写真いないの。
あ、写真にいないけど、
最後、駆け込んできて。
あー。
そう、だから、挨拶はしてない。
挨拶はしてない挨拶はしてないってこと。あ、最初にはいないってことね。
そう。
なるほど。
まったねしか言ってない。
ああ、そっか。
そう。
まあ、そんな言うほど休んでないのかな。
休んでないよ。ただカスタネットだから、来た休んだ、来た休んだで。
なんかね、うまい具合に、藤本ちゃんのいない時に限って、すっごい肉肉メールとかして。
そうなの、そうなの。
で、藤本ちゃんのいない時に、みんなで唐揚げ認定
とかして。そうだよ。
して、あれみんなで撮ったけど、藤本ちゃんいなくねみたいな感じになったりして、もうじゃあ、もうみんな、藤本ちゃんに内緒で撮っちまえよってことで、私まで撮ったみたいなね。
そう、ひどい話でしょ。
だから、かたくなに、私は撮らんって言って、かたくなに、
私は撮らん。
唐揚げ認定撮らない
ね。ね、まあ、唐揚げ認定。
唐揚げ協会がね、
唐揚げ検定っていうの
を。唐揚げ検定っていうのをやってて、唐揚げニストだっけ、
うん、
に認定されたんです
よ。唐揚げニストっていうよりも、ミス唐揚げみたいな。
なんかね、そういうね、集団もね、あるって言ってたよね。
あるの？
唐揚げガールズみたいなやつ、
ね。そう、唐揚げガールズ。
唐揚げガールズ。
そう。うん、超なりてーって思ったんだけど、うん、案外、唐揚げガールズになるための、
うん、
ハードル高い。
あ、そうなんだ。
なんかちょっと規制がいろいろある。
唐揚げしか食っちゃいけないとかね。
そういうのではなかったけど、なんかちょっと いろんなね、とこ行って、ちょっと唐揚げの良さみたいな、うん。事務所的に無理だな。
でもそうなったらやっぱ唐と揚げのね、キャラクターボイスを二人がやる。
そうそう、
くれてたね。
そうそうそうそう。
そういうメール。
そういうメールがあったんだよね。
唐、ね、と揚げで。
どこだろうね、そのメール ね。この中からは探せない。
ちょっとどっちが唐なの？
え、じゃあ唐揚げるわ。私揚げ
ちゃう。揚げだよね。
私揚げだよ。
感じだよね。
私は揚げるでしょ、
もう考えても
。鶏肉だけじゃないもん、揚げちゃうの。
何でも揚げちゃうの？もう、辛い、いい意味なくね。
辛が一番好きだよ、揚げ的には。
あそういうことはい、じゃあ次、もう行きますよ。
はい。
はい。今日すごいメール読んでる。
読んでるよ、ね、だから、私じゃないって、私がいないからいっぱいメール読めたとかっていう疑惑があったけど、まあそれはそうでもなかったっていうのを、一休さんが証明してくれたけど、
博士がね。
博士が証明してくれたけど。
ねえ、ね、まあそうかと思ってたんだけど、そんなことない
よ、ね。そんなことない。
はい、次行きます。寝落ち武者さんからいただきました。
ありがとうございます。
働き先生、こっちゃん、藤本ちゃん、なるラジは、なるラジは、かりちゃんもいるよ、なるラジは。最近、休日はいつも昼近くにならないと起きられず、寝て過ごした午前中がもったいないと思うことが多々あります。うん、私はいつもです、うん。やりたいことは睡眠時間を削ってやるというタイプだったので、学生時代はテレビゲームが好きすぎて、コントローラーを握ったまま寝るということがよくあったのですが、うん、今では家でスマホ用のアプリを作って遊んでいる間にキーボードの上に手を置いたまま寝ているという状態に変化して、ちょっと大人になってる。なんか、やってることがちょっと高度になってる。
高度だね。
もちろん今でも 3DS を握ったまま寝てしまい、セーブしないままバッテリーが切れて泣くことも多いですが、あれなんか同意してる人が横に2人いるぞ。やることが変わっても根本的な部分は変わらないんだなと実感します。ところで、ナルラジガールズの皆さんは、自分の中の昔から変わらない部分って何かありますか？といただいたので。
私、肉好き？
あ、言っちゃった。
あ。
そうね。
変わってない。
あ、これ次回のテーマにいいかなと思って
言っちゃった。
言っちゃったね。
言っちゃった。あ、そっか。またじゃあ別なもの考えるわ。
考えるわって。そう、自分の中の昔から変わらない部分。
うん。
これを次回のテーマにどうですかねと思って。
いいね。みんな、ね、みんな考えて。ちょっと昔から変わらない部分。私も考える。
なんだろうな、昔から変わらない部分。
あの 3DS さん寝ながらやると、あ、おでことかな当たって痛いよね。すっげえ痛いの。
っていうか、寝落ち武者さんって本当に寝落ちするんだね。
本当だ
だから寝落ち武者さん。
なるほどね。はぁ、なるほど。
3DS をやりながら寝ることがないかな。
なんで？
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 だって 3DS 超眠くなんない？
眠くなるよ。
うん。
でもね、寝るときにやりはしないってことかな？そしたら。
あ、寝ようと思ってないよ
って。寝ようと、こう、3DS と一緒に入っちゃう。
そうそうそうそう。
そうそう、それがないかも。
あ、そうなの？
そうか、ゲーマーじゃないってことだね。
私でもゲーマーじゃないよ。
私はゲーマーだよ。
あ、
ゲーマーじゃないの？
私ゲーマーじゃないよ。
ゲーマーでしょ。
ゲーマーじゃないよ。
じゃなかったら何がゲーマーのくくりなの？
ゲームが大好きな人。
ほら、ゲーマーじゃん。
違うよ、ね、違うよ。
あ、なんか今言おうとしてることがすごくカップルっぽいけど言うわ。二人で一緒にいる時もずっとぶつもりやってるわけ。でも私ぶつもり持ってないわけよ。うん、だからね、一人でこうスマホシャワーって、まだ終わんないのかな。シャワーってやってんの。あれこれカップルっぽいね。どこの彼女だよみたいなこと言ってる私今。
私あの付き合ってる人が一緒にいる時に、うん、ゲームやったり漫画読んでたりしても全然気に
しない。いや別に全然いいんだけど、うん、長いの。
違うの、動物の森ってね、やること一日にやることいっぱいありすぎてさ、すっげえ時間かかんの。
南の島あるしね。
そうなの。
だからね、持ってないからさ、私。だからちょっと、ね。
買ったらいい。
あ、そこなるほど、
ダウンロードしたらいい。
ダウンロードしちゃえばいいね。そしたら一緒に南の島に行くよ。
うん。
あ、新婚旅行的な？
だから。
またおかしな方向に行ってるよね。
老後、老後、
老後、老後、老後、老後、老後、やばいやばい。
だってあれ、だってなんかあれでしょ？家建て替えては借金返すっていう話でしょ？
そうだよ、もう借金まみれ。もうすごい借金よ。なかなかね、1日に1日分の借金返すのは大変でね。まあ、1日にやることじゃないんだけどさ。
1日にやることじゃない
んですよ。でもね、カブトムシとかクワガタ捕まえてね、それを売ったお金で家が建つっていう。
そうなの。すごいでしょ。
すごいんだから。
カブトムシ捕まえて家建てられんだったら私カブトムシ捕まえに北海道に行くわ。
カブトムシって北海道にそんなにいる？
え、いない？
でもなんとか、かんとかヘラクレス。
そう、ヘラクレスカブトムシだよ。
そういうの。
いや、なんかさ、
すげえ1万2000
円。田舎の山の方だったらいそうじゃない？
あ、でもなんかあの、ミヤマクワガタとかさ、1匹3万とかで売れるよね。
たっけー！
でも3万じゃ家建てられないな。
そうね。だから南の島なら立つよ。
あ、南の島なら立つよ。
なるほど。
人生的な。1000万あったら一生遊んで暮らせる南の国なんていっぱいあるからね。
マジで1000万食べるの大変だな。
だってスペインでもね、3000万あれば一生暮らせるらしいよ。
ほんと？
東南アジアはもっと安くて済むってこと。
いや、でも私日本がいい。
うん。
そうだな。ちょっと外国語喋られないし、暑いすぎるのもちょっとね。
そうね。
クーラーと暖房ないと死ぬわ。
でも日本でクワガタ取って家を建てるのは諦めた方がいい。
そうだよね。
何匹
と何千匹飛んだよって話、
ね。だいたいそんなスキルがないよね。うん、虫嫌いだし。
ダメじゃん根本的に。
蚊でもギャーって言う。もうクマが出てもギャーって。こないだ家で雲出てさ、あ、また井戸端会議になっちゃった。超でっかい雲出たの。超でっかい。もうお家の人とギャーギャーって夜中に叫んでさ、
大騒ぎだったね。
うん、雲は好き。
足超でっかい。どこから来たのみたいな雲だったんだよ。見たことない雲だったもん。
でっかいやつだ。
うん、でっかいやつ。
ずっとね。
中身はちっちゃいけど足はでっかい。
ちもちゃん家のね、キッチンにね、雲の巣があるなって思ってたんだけどね。あまりにね、あの、届かないようなもう天井のすごい高いところだったの。
隅っこのところ全然気づかなかったんだよね。
そんな上なんてそうそう見ないからさ、気づかなかったんだけど、あるなって思って、でも雲が中にいるなと思って、でもそんな時に言っちゃったらもう大変、あの家は大変なことになる。みんな虫嫌いが集まる家だからね、大変なことになるなと思って、雲のいない時に言おうと思ってね、この間いなかったからちょっと言ってみた。あそこに雲の巣があるんだよ。
ギャーって言ったら、その雲の巣だけでわーってなった
。また脱線したよ。
本当だ。
ねえ、じゃあ次回のテーマは、自分の中の変わらない、昔から変わらない部分を、テーマにしましょう。
はい。
はい。皆さんの自分の中の昔から変わらない部分を、ぜひ、たくさん。
カリちゃんも考えてるね。
私でも、次来るのかな。
え？レギュラーじゃないの？
次っていつですか？
来月。
これで言えないよね。
収録日、言えない。
言えない、言えない。
まあ、まず決まってないしね。
そうそうそう。
はい。そんな感じでね。これ年内最後なんだよ。実は。
あ、これが？
今日のこれ。
今撮ってるやつが？
はい。
この回が？
この回、年内最後のはずよ。
良いお年を。
良いお年を。
あ、終わっちゃう。あ、待ってよ。その前にみんな、あの、お知らせとかね。お知らせ行きましょうよ、お知らせ。
どうしよう。私は、あの、大人の事情です。うん、もうわからない、自分のスケジュールとか。
それはね、どうかと思うけどね。まあね。
これ言っていい？
いいよ、言って。
あの、前回も言ったんですけど、
うん、言って言って、
あの、12月の22日から25日まで、阿佐ヶ谷の羊座というところで、月食歌劇団の公演、人力飛行機ソロモンという寺山修司の作品に出ます。それの、うん、
間になんかその月食歌劇団のお歌とダンスのパーティーですとか、うん、クリスマスパーティー、うんうん、みんなと一緒にまあ遊ぶクリスマスパーティーなども月食さんでやるようなので、うん、私と触れ合いたい方はぜひ行ってきてください、うん、それとあとは1月の5日ぐらいからですかね、春の高校バレーのナレーションを
して、あ、始まるんだ、
始まるもう収録は始まっていて、
お、
はい、オンエアは多分5日からなので、うん、おせちでも食べながら見てください、うんうんうん、はい、以上です。
はい、私の方はですね、ギリギリですよ皆さん。 MILF みんなと一緒ライブ冬というのに出演します。でちことで、2012年12月15日です。開演が18時となっております。前売り券は2,000円プラスドリンク500円、場所は秋葉原ロケットゲートというところです、うん、こちらですね、メールでチケットの方を募集してるんですけど、うん、まあまあメール、私のブログに行っていただくとメールアドレスが書いてあったりするんですけど、めんどくせえなって人はツイッターで、もう私に、チケット、あ、でもそしたらあれよ、チケットと名前と枚数を、うん、言わなきゃいけないから、
ビビズさんは朝バーさんの分も一緒に取ってあげればいいんじゃない
一括して誰かが ね、
もしね、その、お名前はちょっと伏せたいわっていう、のであったら、うん、ラジオネームとか、ペンネームとかでも構いませんが、うんうん、それを、受付で言わなきゃいけないことになるので、その覚悟がある方は、そちらの名前でやっていただいても全然構いませんので、送っていただければ、予約しておきますので、ぜひとも遊びに来てください。そしてですね、コミックマーケット83、12月31日の、コミケの方にもまた私、売り子として参加させていただきます。
はい、
こちらはですね、西地区、あ、39の A、B でおさわりパネルというサークル名で、ね、言いづらい、言いづらいサークル名なんですよ、毎年ね。こちらの方でですね、シーカーズという、ドラマ CD の方をうちの兄が書いて、うん、みんなで、いろんな、もう、そうそうたるメンバーですよ。
うん、
野島健二さん、名畑芽仁美さん、伊藤静香さん、岸尾大輔さん、雑賀美月さん、菅沼久義さん、佐藤里奈ちゃん、そして私というね、この一人だけ浮いてる私。
浮いてねえよ、みんな友達じゃん。
まあみんな仲良しのメンバーなんですけど、ね、の方でね、作ったドラマ CD がありますので、そちらの方売ってますので、ぜひとも、年末お暇な方は、遊びに来てください。まあ、買わないで遊びに来ても私いるんでね、
うんうんうん、
お話だけして帰ってもいいですけど、買ってほしいな。
行く行く、私行く行く。
あ、来る？
うんうん、遊びに
行く。この年末に。
うん、なんか、
あ、でも前も来たね。あ、これ、12月31日の、多分10時から、でも、一番最後の日だから、一番最後の日って多分終わるの早い。ので、うん、あんまり遅くまではいないと思いますけど、私は、空いてる時間もずっといるので、うんうん、ぜひとも遊びに来てください。
じゃあ、終わりがけに行く。
はい。あとね、うん、ここのラジオじゃないんですけど、違うところでですね、12月15日のライブに 3DS を持ってきてねっていうメールをいただいて、そこでお返事するの忘れてたんで、ここでお返事しますけど、まあ同じリスナーさん聞いてらっしゃるので、こちらに送ってくれてる方が言ってきたのでね、はい、持ってきます、持ってきます。持ってって、
みんなですれ違うの？
みんなですれ違いましょう。
おー、なるほど。
思うので、楽屋がね、どんな感じになってるかよくわからないので、もしかしたらすれ違えるかどうかわからないんですけど、とりあえず私も持ってって、すれ違えるようにしておりますので、皆さんもし ね。
似てるよね。
あ、そうそうそう。あ、似てるかな。
あ、髪切ったかな。
あ、髪も短くした。
あ、そうか。
B の話ね。
そう。3DS のすれ違いの自分の似顔絵みたいなの。
いや、私がね、藤本ちゃんの作ったんだけど、激似てるからね。
激似だよね。
あれでも前に作ったやつ？私持ってるやつ？
そうそうそう
そう。そうそうそうそうそう。
ことみちゃんの目が超でかいやつ。
目でかかったっけ？
びっくりした時にね。
ああ、びっくりした。
見たことないぐらい目がでかくなる。
うん、そうそうそう。あるのでね、ぜひとも、お持ちの方は、うん、ぜひとも一緒にすれ違いましょう。うん、はい、そんな感じですよ。
あ、
はい、
なんか前言うの忘れたんですけど、うん、ずっとやってる日本行動のウェブラジオの、癒しの高ギャラリーというのを今年3年目になりまして、
すごい！
インターネットとポッドキャスト、もしくは日本行動のホームページからお聞きになれますので、うん、水曜日私が DJ やっております。30分一人で喋っております、
ね。うん、いや、一人ってすごいよね。
癒しの高ギャラリーなので癒しのトーク。
ここも 人足のトークだよ。
なんかしてない。ふんどしの話とかして
ない。なんでよなんでよなんでよ。
全然ふんどしの話。
なんでよなんでよ。
お過ぎです。
全然ふんどし癒される？
全然とりあえず私お笑い担当みたいな感じ。
あ、そうなの？
そうなの。全然ふざけたラジオやっております。いつも日本コードさんに大丈夫ですかねって
OK ですって言って笑
顔でVサインを出されるのでぜひ
ぜひぜひそれぜひぜひ聞いてください。
はい、というわけでお相手は山川琴美と
藤本成子と
佐竹海里でした。
次回まで
まったね。